説教日々新たに石橋秀夫牧師。
新しい年の歩みが始まりました。礼拝をもって新しい年の歩みが始めることができますと神様に感謝したいと思います。昨日は嬉しいことが2つありました。1つは三女に双子が生まれましたが、その双子6月に生まれて、買い物デビューするということで、じゃあついていこうということで一緒についていきまして、まあ、私もジャケットがなかったものですからジャケットを買おうということで、娘は洋服の専門家ですからいつも選んでもらっています。で、選んでもらいながら大変気になることがありました。で、それは次々にジャケットを私に合わせながら言う三女の言葉が大変気になったのであります。次々にこの合わせながら言う言葉、かわいいって、これかわいい、これかわいい、基準というものが可愛いか可愛くないか、三女に着せるわけじゃない、その双子に着せるわけじゃないわけですから、私に着せながら可愛い可愛いというふうなことを言われると、ちょっとそのことは大変気になったわけです。そして、2つ選びまして、すぐに幼児コーナーに来まして、双子の着物を選びまして、お父さん3000円だけでいいって言うもんですから、3000円いいよって言ったら、あ、間違えた、6000円だった。まあ、これも買わされる羽目だったわけであります。しかしレジのところで、抽選がありまして、今日は抽選があるということで引きましたら、 A 券を引き当てて、この A 券って何ですかって言ったら、全部タダになる。もっと買っとけばよかった。もう全部タダになりまして、気分よく帰ってきたわけであります。昨日はいい日でした。ただ本当にそこで思わせられましたことは、新しい命が誕生するということ、そのことによって価値観が変わる、考え方が変わる、そういうことがあり得るということを深く思わされたわけであります。私のうちに新しい命が与えられる、そこで起こってくることから、それはすごいことだ、そのことを思わしめられたわけであります。新しい命が与えられて、その命が私の価値観を変える、私の人生の在り方を変える、ガラッと変えるということがあり得るわけであります。クリスマスの礼拝を捧げました。クリスマスの喜びは新しい命の誕生ということでありました。神様から新しい命が与えられる、この新しい命が与えられることによって私の人生がガラッと変わるということが起こる、その喜びを私たちは共にしクリスマスの礼拝を捧げたわけであります。この新しい命が与えられてガラッと変わるということがどういうことであるかということを、私はこの新年の礼拝において今日の御言葉によって示されてくるわけであります。聖書を見ていただきますと、16節、だから私たちは落胆しません、たとえ私の内なる人は衰えていくとしても、私の外なる人は衰えていくとしても、私の内なる人は日々新たにされていきますと御言葉に示されてくるわけであります。私は落胆しませんとあります。落胆するような出来事が起こらないということではありません。次々とパウロの上には落胆せざるを得ない問題が追いかぶさってくるのであります。パウロの伝道活動は障害だらけ、迫害を受けて何度も鞭打たれ、獄に投げ入れられる、もう落胆させられる問題ばかりであります。そういう中で働いているパウロが、 私は落胆しませんと語ってくるわけであります。なぜならば、外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされていくからです。だから落胆しません。このようにパウロは語ってくるわけであります。私たちに与えられた命は、主イエスキリストが十字架にかかって死んでよみがえられた、このよみがえられた命、神様の命、それが私たちに注がれる、私たちのうちに与えられる。だから落胆しない。外なる人が滅びていっても、いや、滅びる中で支えられていく、神の命が私たちのうちに光っていく。だから落胆しません。私たちは日々神の命によって新たにされているのです、とパウロは私たちに大きな希望の言葉が語られてくるわけであります。昨日は2つ良いことがあったわけですが、買い物からお急ぎで教会に帰ってきました。この日の朝、滝野川教会の牧師であり、聖学院の院長、大学の学長である悪土先生が、どうしても1時間時間を欲しいということで、お会いする約束をいたしました。越谷教会に来てくださったわけでありますが、1時間が2時間になってしまいまして、伝道のビジョンを語り合うことが許されました。これは本当に楽しい時間でありました。学校伝道について、学校と教会について、聖学院がどのような使命を持って、伝道していくか、どのような人を育てるか、青年伝道、あるいは高齢者伝道、新しいの大きな課題、またそこからどのようなビジョンが示されてくるか、そのことをお話しさせていただいて、とても楽しい時間になったわけであります。日本基督教団の課題は、青年伝道と高齢者伝道、この2つが大きな課題であります。具体的にこのことを進めておりまして、今年は40年ぶりに青年大会をいたします。400名ぐらいの青年たちを集めて大会をする、今準備をしています。もう一つは高齢者伝道ということであります。越谷教会ではゆったいの会がありますが、このゆったいの会をイメージしながら、65歳以上の方々の修養会を今年の3月末にいたします。参加資格は65歳以上であります。越谷教会のゆったいの会をイメージしながら、温泉に浸かりながら思いっきり賛美をし、思いっきり証しをし、そしてまた森ゆりさんというあの方をお呼びして、演奏会をしたり、楽しい3日間を過ごしたいと思っておりますが、私も1時間ほど講演をすることになっています。テーマは笑って笑って伝道を楽しむ、このテーマで、お話をいたします。外なる人は日々衰えていくわけであります。65歳、外なる人は日々衰えていく。私はさまざまな別れをいたしますが、若さからの別れ、なかなかこれは難しいものであります。そしてまた同時に、外なる人は日々衰えていく、しかしそういう中で日々新たにされていく、衰えていくこの体の中に復活の主の光が注がれて、命が輝いて、ますますそれが輝いていくということになれば、これはただしのこの社会の大きな希望となっていくわけであります。高齢化社会ということでありますが、高齢化社会の中で高齢者が元気である社会、それはまことに若者たちにとっては希望があり、また目標がある、そういう社会になるだろうと思うわけであります。以前テレビを見まして、ある冷凍技術で、業績を伸ばしている会社の研究者のことがテレビで放映されて、大変興味深く見ました。その現役の研究者はなんと90歳を超えて現役の研究者であり、しかも年間24の特許を取っているということを聞いて大変驚きました。 またその会社は定年を過ぎた方々を集めてチームを作って生産性を上げる研究をしている。そこでも特許をたくさん取っているという話を聞いてびっくりしたのであります。創造性ということは若者だけのものではないということを強く思わしめられたわけであります。年を重ねて経験を重ねる、経験を重ねる、そこから来る創造性というものがあるんだということを考えながら、誠に久に富む研究者の90歳の研究者の姿を見て大変教えられたわけであります。特別な存在だと思うでしょうか。教会においては特別ではないわけであります。誰でも主の前座の中に招かれて復活の命に預かって私たちのうちに主が輝いてくださる、そういう歩みをするわけであります。私たちの生活、外なる人は衰えていく、しかし内なる人はとパウロは語ってくるわけであります。次の御言葉を見ていただきますと17節で、私たちの一時の軽い患難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。一時の軽い患難、私たちが外なる人、このところ悩み苦しむこと、それが人生の全てだと思ってしまうことがありますが、パウロに言わせればそれは一時の軽い患難だと言い切るわけであります。それならば本当に重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。重みのある永遠の栄光、それを私は受け継ぐことができる。内なる人、ますます神の命をいただいて輝き栄光を受けることができる。その喜びを知るがゆえに、今外なる人、そのところで覆いかぶさっているさまざまな問題は一時の軽い患難だとパウロは言い切っているわけであります。次の御言葉を見ていただきますと、私たちは見えるものではなく見えないものに身を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。外なる人は見える世界は過ぎ去っていく、しかし見えない世界は永遠に存続すると、神の世界、永遠の命の世界が示されてくるわけであります。新年おめでとうございますという挨拶を交わしますけれども、しかし必ずしもおめでとうと言えない部分があります。一つ年を取る、そのことが大変つらいことであり、とてもおめでとうとは言えない。若さからの別れ、それはなかなか困難であります。しかし目に見えない、目に見える世界ではなくて目に見えない世界に私たちの心が向けられていくわけであります。そこに神様の命、復活の命が注がれて日々新たにでありますから、それは日々新たにされつつ、されていく、もう日々新たにされていく、そういう人生が備えられていくわけであります。外なる人は滅びる、しかしながら内なる人は、その衰えていく中で内なる人は輝いていくことができる。日本技師教団1720の教会、この教会を支えているのは高齢者たちであります。65歳の高齢者たちがこの教会を支えています。もしこの65歳の高齢者たち、教会に来る高齢者たちがこの御言葉のように生きたら、この御言葉のように生きたら、外なる人は滅んでいたとしても、内なる人は日々輝いていると、輝く持って信仰の確信を持って歩んでいくことができたとしたら、まさにこれは高齢化社会における大きな伝統になる、希望になる、力になる、また証になる、そのことを強く教えられていくわけであります。2014年になりました。それはまた同時に2013年よりも日々神様に近づき新たにされていく年の始まりであります。外なる人は滅んだとしても、 失う人はますます輝いていくような歩みが神様から備えられています。だから私はこれから心からおめでとうございますと挨拶を交わすことが許されるわけであります。内なる人は日々新たにされていきます。だから落胆しません。この確信を持って希望の新しい年の歩みを歩んでいきたい、御言葉から教えられます。お祈りをいたします。天の神様、新年礼拝を感謝いたします。2013年から2014年、信仰的にはさらに神様に近づく新しい時代の始まり、年の始まりとなります。そのことを御言葉で示され感謝いたします。外なる人の歩みは、目に見える世界の歩みや様々な困難苦難が覆いかぶさってくる、そういう年になるかもしれません。しかしそういう中で輝くものが示されています。外なる人が衰えていく中において、そこにおいて光り輝くものが示されています。復活の命が直ちに注がれ、そのことの家に私たちの目に見える世界、外なる世界の観覧は軽いとパウロは言い切っています。この御言葉をここに留めることができますように。日々新たにされていきます。だから落胆しません。この確信の中でそれぞれの一年の歩みが力強くなされますように導いてください。今日この礼拝に集まってきたお一人お一人の上に、そのご家族の上に神様の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。